それでは9番議員清水治が通告に従い、大きく2点、安全安心のまちづくりと日本遺産の再認定についてお尋ねします。1番目の質問は、大きく構えればこれからの壱岐市での少子高齢化の人口減少対策に伴う集約化とか効率化政策にもかかる尋ねになるものと考えています。はじめは、ちょうどこの通告を考えている頃に台風がやってまいりました。台風等の災害対策における避難所の開設と自主防災活動についてです。先月8月の台風10号の接近に対し、市は各町1カ所の避難所をまず開設されるとの連絡をされました。台風の状況を見ながら順次そのに合わせて避難場所を増やしていく計画は十分理解しているつもりです。しかし、私の住むところなどは避難所から離れた地域です。地域での避難場所を望まれてもいます。町協の事務局長や公民館長さんなどに伺うと、大体来られる方は決まっているので、今回はちょっと台風が長引きそうだ。避難はどうされますかとかいうようなことで、少し聞きにも回っていただいたと伺いました。すると、こちらが自主的にそうやってまあ回ったこともありますが、今回はもう初め4カ所なので、もう郷村のホテルに予約してますとか、今回は知り合いのところに行きますとか、まあいろいろそういった反応もあり、あ、もう別にいろいろ考えなくてもいいかなというような状況にもなってたそうでした。しかし、利用希望者は少なくても、やはり知った人たちが一緒にこう避難できるという、その何とも言えないこの地域の良さというので、まちづくり協議会長と事務局長さんは、なんとか万一に備えて、自主防災組織で活動で避難場所を開設したいというような思いから市に尋ねられたそうです。しかし、市の計画もあり、市役所の職員等も沼津の方には今のところ行けないので、まあちょっと許可ということではできませんよというお答えだったと思いますし、それも無理からのことだと思います。しかし、だんだん、風はそれほどでもなかったかもと思いますが、長引くとの予報もあり、8月28日の朝9時に、地区民センターに役員が集まって、なんとかしてあげたい、自主開設するかどうかという協議をしました。やはりそこでの問題は、何かあったらどうするとかねえという責任のことになってしまいました。このことはなかなか難しい問題なので、どうのこうのとやかくはまあ言えないわけですけど、まあこういう機会です。これからもいろんな気象状況の変化、地震等、いろいろ災害等も頻繁に今までよりも多くなるっていうこともありますので、まあここで質問をさせていただきながら、自分たちでできることは何なのか、また 市の方で何らかの対応のこう、なんかな、いいこととかが教えていただければ役立てていきたいと思ってます。そこで、壱岐市防災計画の修正もされるように伺ってます。市民は、まあ、市が実施する防災業務について自発的に協力する等々のことも、載ってましたので、まあ、その件について関連して2つお尋ねします。過疎地での街づくり協議会活動はマンパワー不足で厳しいのですが、まあ、小回りが効くという利点で自主的な活動が可能です。これは市の実施する防災業務には当たらないのでしょうかというのが1点です。そして2点目には、勝手に私たちが自主防災活動をした、そういった活動に対する責任を負うことについての、まあ、市の見解といいますか、やはりちょっと厳しいなら厳しいで構いませんので、まあ、その辺の見解をよろしくお願いいたします。そして、この項でもう一つ、まあ、お尋ねを米印でつけておりました、僻地保育所の閉所についてのことです。このことは、公の施設である保育施設の集約化に、まあ、当たると思います。壱岐市での僻地保育所の役割はもう終わっているし、保育給食や預かりの時間の違いなどの公平なサービスが必要にできるように、柳田保育所の、まあ、閉所議案がこの9月議会に提出され、全員協議会においてその説明とそれに対する質疑と意見を述べる機会をいただきました。まあ、繰り返すことになりますが、渡良初山沼津の僻地保育所の閉所議案は12月会議に出されたのに、まあ、今回の志原柳田保育所の閉所は9月会議でしょうかというのが、私のその全員協議会でのお尋ねでしたので、その件は、ここではありませんけど、この一般質問では、いわゆる保育所の、この柳田保育所への入所希望が、例えば、10名以上なら延長するとか、そういったその延長条件の提示などはできなかったのでしょうかというお尋ねになります。私も、柳田での説明会等に参加させていただきましたが、いわゆるそこの中では、市の現状、そして2年度からはなんとか、この、入所希望がそれぞれ叶えられるようなそういうことで、なんとかこの閉所にご理解をお願いしますということはルル言われました。その件についてはまあある程度はわかるわけですけれども、入所希望者がおられるのにっていう部分がどうしてもその余命まだ一応、その、数字上は、送られているので、まあ、その辺の、延長に対する条件等についてのことで、何かお考えがあれば、教えてください。以上です。
清水議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。平田総務部長。
おはようございます。9番、清水議員のご質問にお答えをいたします。安全安心な街づくりについて、3点のご質問ですが、まずもって、日々地域の安全安心な街づくりにご活動をいただいております、街づくり協議会や自治公民館などの自主防災組織に対し、この場をお借りしまして感謝を申し上げます。 私からは一つ目のご質問と二つ目のご質問についてお答えをさせていただきます。本市においては大雨や台風などによる災害の恐れがある場合は長崎中央気象台と県内各市町を結ぶオンラインテレビ会議システムで気象台から提供される気象解説情報をもとに対応を行っております。今回の台風10号に関しましては台風の進路、勢力や規模、本市に接近が予想される時間帯などを考慮した上で、市災害警戒本部で協議を行い、各庁1箇所ずつの計4箇所を指定避難所として開設することを決定いたしました。合わせて避難者数が増えた場合のことも想定し、各庁3箇所まで増設ができる準備を整え、随時新たな気象解説情報を確認するとともに、各避難所の避難者数を把握しながら、結果として各庁1箇所ずつの避難所の開設により、大きな混乱などもなく対応できたところでございます。さて、一つ目の質問、まちづくり協議会の自主的な防災活動、今回は避難所の開設についてのご質問と認識しておりますが、市が警戒レベル3、高齢者等避難や警戒レベル4、避難指示を発令した際に、市において開設する指定避難所以外の避難所につきましては、まちづくり協議会などの自主防災組織単位での開設が考えられますが、市が開設する指定避難所とは異なり、自主的に避難所を設ける自主避難所という位置づけでご理解をいただければと考えております。自治体と自主防災組織の役割分担の考え方でございますが、自治体は避難所の開設指示、避難所の場所や運営の基本的な管理、物資の供給、避難所の安全確認など全体的な運営の責任を担います。自主防災組織は地域住民の支援や避難誘導、避難所の運営補助を行うことをお願いしており、していただければというふうに考えております。自主防災組織は特に避難所では具体的な業務、住民の安否確認とか、避難所内の整理、整頓などのサポートの を行っていただければというふうに考えております。このように避難所の開設においては、自治体が主体的な役割を果たし、自主防災組織がからサポートを行う形で運営されるのが一般的とされております。そのため、自主避難所の開設にあたりましては、各自主防災組織の責任において、開設及び運営をお願いしたいと考えております。過去にも、まちづくり協議会などによる自主避難所を開設されたケースがございましたが、その際にも地域の実情に合わせ、自主的に運営していただいたものと認識をいたしております。また、自主防災組織におかれましては、先ほど議員もおっしゃられましたが、事前に高齢者等のお宅へ訪問され、避難の呼びかけや避難所までの移動手段の聞き取りなど、避難が必要とされる方への支援を行っていただいているものと認識をいたしております。まさに公助では行き届かない点を、まちづくり協議会などの自主防災組織に担っていただいております。災害対策には、一人一人が自分自身やご家族において、災害に備えていただく自助、地域やコミュニティといった周囲の人たちが協力し、助け合う共助、市役所、消防、警察など、国や地方公共団体が行う公助があり、まちづくり協議会などの自主防災組織による活動は、ここで言う共助に該当するものと考えております。今後も公助では行き届かない地域、コミュニティ単位での防災活動にご理解とご協力をいただければ考えております。次に二つ目の自主防災活動において、まちづくり協議会などが責任を負うことになるのかというご質問ですが、先ほどの答弁と重複する部分もございますが、ご容赦いただければと思います。自主防災活動は多岐にわたるものと考えておりますが、一例として自主避難所の開設が考えられます。警戒レベル3や警戒レベル4を発令した際に、市が開設する指定避難所とは異なり、それ以外で町づくり協議会などの自主防災組織単位において、 自主的に避難所を開設される場合は、各組織の責任において開設及び運営等を行っていただくこととなります。議員が言われますように、自治公民館や町づくり協議会単位での自主防災組織は、機敏な動きが取れること、顔見知りのため安心感があることなど、利点は多くあると認識をいたしております。そのため、自主防災組織の活動として、地域の皆様へ早めの避難を促していただいたり、独居の高齢者の方に声かけを行っていただき、最寄りの指定避難所への避難の支援等を行っていただければというふうに考えております。これまでも町づくり協議会などにおいては、壱岐市総合防災訓練や長崎県原子力防災訓練への参加、災害時の避難者への支援など、地域での防災活動に ご協力いただきながら、連携強化を図っているところでございます。また、今後も市と町づくり協議会等の自主防災組織との連携を強化し、地域防災活動の推進に取り組んでいけるよう、町づくり協議会の皆様と意見交換の場を設けることで準備を進めております。市といたしましても、自治体としての公的役割である公助に万全を期すとともに、町づくり協議会等の自主防災組織における共助の推進と強化のため、今後も物的、財政的支援を行い、災害に強い町づくりを目指してまいりますので、今後ともご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。以上でございます。
篠原市長。
おはようございます。清水議員の碧潮育所の閉所につきまして、私の方からご説明させていただきます。これまでもご説明させていただきましたが、今後も児童数の減少は想定を上回る速さで進んでまいります。碧潮保育所の閉所による集約化は、集団を維持し、質の高い保育を実現するために、子どもたちにとって保育環境の向上になると考えております。もし仮に募集をかけるとなった場合、閉所を行っていない柴原保育所、柳田保育所、両園ともに募集を行うこととなり、それぞれに1名でも入所希望があった場合には、受け入れをすることとなります。そうなれば、入所児童にとっては、友達がいない、また、いても一人二人というような状況になり、集団での学びや様々な活動の制限などのデメリットが生じてまいります。保育士についても、他の保育所から配置を行うため、これまでの支援が必要な子どもへ配置しておりました職員の確保ができなくなるなど、他の保育所の子どもへのサービスの低下が懸念されるところでございます。もちろん施設につきましても改めて修理などの必要性が生じてまいります。そして何より、もしこれまでの方針を変えまして延長した場合、これまで集約化へご協力いただき、閉所させていただきました、先ほどの4園、渡良、沼津、初山、そして柴原9園ですけれども、この4園の関係者、また地域の方々に対しまして、市の方針を変更した納得できる理由をお伝えすることができません。私もこれまで経緯、現状、将来につきまして何度も考えてまいりました。保護者等説明会にも参加し、生の声も伺ってまいりました。それも踏まえまして、総合的に判断し、まずは集約化をし、多くの子どもたちの保育環境の向上を図りながら、認定子ども園等の次の施策へつなげていく必要があると考えております。以上でございます。
清水議員。
はい。自主防災組織活動について、そして、壱岐市保育所の閉所等について、ご答弁ありがとうございました。 まず自主防災組織の活動の分で、やはり、この、市がきちんとしたデータに基づいて、レベル3、4等での、避難の、この、どういう指示を出されているのかとかいう、そういう部分も自分の意識の中には非常に薄かったので、やはりそういったことをきちんと聞きながら、することの大切さ、そして、公助と共助の役割分担も、じゃあ自分たちはこのように動けばいいんだとか、いうような形のものがこう見えてきて非常に良かったと思います。ただ責任は自分たちのねするっていうのはそれは当然わかるんですけども、例えばこれからは私も調べていろいろなんていうか保障制度的な、例えば公民館保障制度とか、または町協だけでそういった災害等に対する何らかのこう保障するなんかこう制度がないかとかをまあ探しながら、やはりできるだけ地域の方々がなんていうか安心して集える場所づくりというような部分をこう少し具体的に進めるきっかけになれたかなということで、とても嬉しく思います。まあ、一つ、まあ、お願い的な追加質問になりますけれども、こういった自主防災組織へのいろんな、例えば、お水とか、そういうこう、最低限ちょっとあった方がいいという、そういったものについては、何らかのこう申請をしてっていういろんな手続きをすればいただけるっていうか、そういうところも知ってはいるんですけれども、がこうもう少し人としてこう例えばこのようにすればもう少しこう自分たちでより良い活動ができるようになるよとか、または避難災害等に必要な物品等、そういったことをあるというのをちょっとこう分かる範囲で、項目挙げてないんですけども、教えていただければよろしくお願いします。保育所の件はもう市長さん直々に、答弁いただいてますし、そのお考えが、もう、私も、再三聞かせていただいて、その分は、分かっているつもりなんですけれども、やはり今回の柳田保育所だけに、そういった、条件等を提示するのは、他の、早く、閉所になっている、地域の方々へのっていう部分を言われるわけですけれども、例えば昨年の広報の11月号で、11月号の平吉保育所、あ、やがた保育所とか幼稚園とかの募集案内お知らせが出ています。で、その文面には、渡良初山沼津は今年の3月で閉所しますというか、そして、しわら柳田については、7年の3月で閉所しますというふうにこう、なりますか、しますか、こう、ちゃんと書いてあります。ありました。でそれを、まあ、見られて、募集、まあ、いろんな状況があったとは思いますが、今年度は柳田保育所には、 4名、4名、13名、3歳、4歳、5歳のですね、入園、入所がされてるわけです。で、シワラは一応ゼロで休園という措置を今年取られてあります。だから、なんていうか、この、やはり柳田には、柳田の、まあ、ちょっと他の僻地保育所とは違うっていうか、場所の利便性、やはりあそこは、国道沿いでもあるし、こう、勝本からでも、どっからでも、寄れる場所という、まあ、シワラもそんなに違いはないようには思いますけれども、結果的に今年の入園状況は0と21というふうになっているわけですから、やはり何らかのそういった人数っていう部分、募集に対する人数っていう部分をどこかでこうやはり言われるべきだったんじゃないかなというような気が一つします。なんでそういうかというと、私も地域で見守り教室っていうのを放課後やっています。で、まあ、9人の利用希望者があって、昨日一番多くて、2学期一番多くて7人でした。先週金曜日が6人でした。他は、2、3人の時もあるし、まあ、4人とか5人とかいう時もあります。まあ、それはもうそれぞれの人数で見守りですから、自由に やるわけですけれども、やはりこう、学級として、保育所であれば、一つの学級、そして全体の、保育所全体の、まあ、人数という、最低これくらいはいないと保育所のこう、まあ、教育じゃないので、教育機関じゃないので、保育ですから、どうかとは思いますが、やはり私的には333ぐらいはもう最低ラインで、やはり10人ぐらいを満たない場合はやはりどこかの保育所を探せないですかねと、やる募集を第一希望とか第二希望とか、なんかそういうどういう形で私もされているのかとかもまだ全然存じて知らないので、いろいろ言えませんけども、まあ、保護者さん、そして、子供さんが、まあ、一番こう、この大事な時期に、それぞれの保育所とか、幼稚園とか、そういった施設で、まあ、安心してと言いますか、保育ができたらなと思うし、市長さんが言われた、その計画は、今後、そういうふうに、なっていかざるを得ない状況にあるのは、もう、大方の方が思っておられるはずだと私は思ってます。ただ、この1年、例えば1年延長とかいうようなことの一つのこう、それはもう、やってみなきゃわからない状況です。募集してみて、おられるかおられないか、ということになる判断になって非常にお手を煩わせますけれども、やはりそこが、私は今回の、こう、市民の方、保護者の方に、まあ、寄り添う、っていう部分を、思うものですから、それをこう、言わせてもらってます。再度、そういった、こう、人数的な、ことなどは、やはりこう、出せない、とは言えないというか、出すと、っていう部分は、秘書さんのところで分かりましたけど、そこはなんとかこう、やっていただけないか。そして、9月議会で、例えば、賛成可決ってなれば、ある意味、もう、閉所、可決です。水戸黄門の印籠じゃないですけど、閉所です。誰が決めたとか、議員が採決できました。 それはそれなりの責任を私も、ね、当然負います。どちらになっても。だから、そこは、もう、議会に任せるという形でもありますので、もう一度その、やはり条件的なことは、させないのかを再度質問します。
平田総務部長、
はい、清水議員の追加のご質問にお答えをいたします。まずはじめにその責任の中で保証の話をがございましたけれども、まちづくり協議会が自主避難所を設置した際にですね、避難所または避難支援者等が怪我などを負われた場合に、まあ、その状況、ケースにもよりますけれども、市が加入をしております、総合賠償保障保険制度の対象になる可能性もございますので、そういう事故等が起こった場合は、まずは市の方へご連絡をいただければと思います。また合わせまして、民間によります保険会社の保険制度もあるようでございますので、まちづくり協議会と自主防災組織において加入を検討される場合は危機管理課の方へご連絡をいただければ情報の提供等ができるのではなかろうかというふうに考えております。それと物資の件ですけれども、水などの物資を自主防災組織に配るということができないかということでございますが、現在自主避難所等の開設にあたって市から物資等の提供というのは行っていないというふうに認識をいたしておりますが、議員言われるように田市町でそのような取り組みがされているということであれば参考にしながら今後何かいい対策が打てないかということで検討をしてまいりたいというふうに思います。合わせまして、自主防災組織に対する活動に対しまして、安全安心まちづくり交付金を交付をいたしております。いろいろ活動の中で、その交付金を有効に、活用していただければというふうに思っておりますし、合わせて、その防災組織に対する、資機材等につきましては、コミュニティ助成事業というものがございますので、ぜひ申請等を検討していただいて、準備を整えていただければというふうに考えております。以上でございます。
篠原市長。
柳田の保育所に関して、1年だけでもじゃないですけども、延長できないのかというようなご質問でございます。先ほどのご説明の中にも、また清水議員のお話の中にもありましたが、令和7年閉所予定ということで、柳田またしわらを選ばなかった保護者の方もいらっしゃいます。その方々にこの1年やっぱり伸ばしますと言った時のその影響力といいますか、批判が当然あるものかと思っております。また請願につきましては、この今度の委員会で、ご検討いただけるものと思っておりますが、先ほどの引導ではないですけども、この議案が通ったからといって、請願がすべて、認めないとかいうようなことでも私としては思っておりませんし、保護者の皆様に寄り添うという形で、ぜひその文言もですね、一部盛り込みながら皆さんが納得いく形で進めたいとは思っているところではございます。で、またですね、先ほど来も清水議員からもありましたけども、柳田だけの話ではなくですね、先ほどのように段階的に駅長育種よりもサービスがいい、簡単に言うと預かってくれる時間が長い、そして給食も出るというような認可保育所の方に、今までだと子どもが多くて入れなかったのが、今先ほど言うようにこちらの想定以上に子どもが減っているという状況で、より厚い サービスの部分に子どもたちを集約できると。でその分、先ほどの保育士もそうですけども市としてもそこにより力を注力できるというような形でですね、その柳田だけの問題ではなく全体の流れ、そしてその先に当然認可保育所、認可子ども園等も出てくると考えておりますので、その途中の段階ということでぜひご理解いただければというふうに思っております。以上でございます。
清水議員、
再質問のお答えありがとうございます。まず自主防災組織の活動等について、怪我の時、何らかのそういった可能性も、総合保障制度の適用の可能性もあるとか、危機管理課への問い合わせでしっかり連携取って活動をすることの大切さ、そして、物資面についてはそういった多市町の取り組みとか、またはコミュニティスクールのコミュニティ助成事業の活用とか、そういったのを利用しながらより良い、準備をさせていただきますので、ありがとうございました。基地柳田保育所の件につきましては、この続きは、常任委員会もありますし、そこでまたいろいろ他の議員さんたちとも意見を交換しながら、進めていかせていただきます。市長さんが言われていることも分かりますけれども、今回はどうかなという部分があるもんですから、ここまで言わせていただきました。では時間がだいぶ迫ってますので、二つ目の日本遺産の件で、します。この壱岐の日本遺産、本当に素晴らしいものばかりで、これまでの取り組み、特に組織面とかいろんな活動面とかいう部分については、成果が認められての再認定っていうのが、私なりに調べて分かりました。観光施策への励みになると考えます。ただ総括評価にはこの計画目標の達成に対する評価でと観光客見込み数と外国人観光客数についてのところが少し一応が不可というかよろしくないというか、この目標ですからなかなかこれだけ年数が経って、とてもこれだけの人数をっていう部分もある私たちの立場からすれば思うわけですけれども、やはり評価は評価で、目標に対する評価ということで、不可になってましたので、その件についての、もし対策等が今後あられれば、という質問になります。もうこの観光事業の回復については、なんていうか、壱岐の場合は、春の辻遺跡をもう大きな柱にして、古墳群がもう中央に伝統広がり、あと勝本城とかいろんな形でのストーリー性に富む内容であるというのはよくわかりますので、最初にその目標について、計画目標の達成の部分、人数の部分での、今後の、対策ということがあると思いますので、そのご答弁をお願いします。
塚本企画振興部長。
おはようございます。9番、 清水議員の日本遺産の再認定のご質問にお答えします。日本遺産である国境の島壱岐対馬五島古代からの架け橋につきましては、今回長崎県により申請された日本遺産再認定における文化庁の日本遺産審査評価委員会の総括評価のうち、観光客入り込み数と外国人観光客数につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響等により目標値を達成できなかったため不可評価となりました。地域の文化に誇りを感じる住民の割合につきましても、県民ウェブアンケートにおきまして日本遺産の認知度に関する回答で目標値を達成できなかったことから同様に不可評価となりました。しかしながら同委員会において認定継続となったことは、ガイドの育成や多言語化の推進、シンポジウムやパネル展の開催による普及活動など、これまでの取り組み及び今後6年間の計画事業内容についても評価がなされたものと理解しております。今後も引き続き関係する市町や県民間団体と連携し、日本遺産国境の島壱岐対馬五島のストーリーや文化財を PR することによる国内外の観光客の増加を図ってまいります。合わせて春の辻ガイダンスでの火起こしや古代米収穫体験などの古代体験プログラムの実施や各種イベントでの日本遺産 PR を行い、地域の住民に誇りを感じてもらえるよう取り組みを進めてまいります。次に目標値の再設定や国境の島のストーリー性においての追加遺産についてですが、今後の6年間の事業計画におきまして、観光客入り込み数及び外国人観光客数、そして地域の文化に誇りを感じる住民の割合については、昨年の実績値をもとに令和11年度までの目標値が再設定されています。追加遺産につきましては、壱岐対馬五島での島の遺跡の魅力探求事業、春の辻遺跡をはじめとする弥生集落遺跡発掘事業を通じて国境の島のストーリーを支えるサブストーリーの作成が計画されております。これらの取り組みから文化財発掘調査等により、新たな出土物の発見により、これまでのストーリーに追加修正が考えられる場合などがあった際は適宜検討されることとなります。以上でございます。
清水議員。
はい。ちょっと質問の最後の部分が抜けてた分は、お答えいただきましてありがとうございます。今後の11年までの目標の再設定とか、または、追加、遺産の追加等について、まあ、ストーリー性においてということで、検討できる、部分があるというご回答、ありがとうございます。時間がありませんので、ですけど、例えば、生池城っていうのがありますよね。あるんです。確かに看板とか、そういったのは、案内板とかあるんですけど、私はあそこが割と気に入ってるもんで、よく走りに行くわけですが、まあ、それも松浦と云々かんぬんで、ストーリー性の一部だというふうには、いくらかは理解してるんですけども、まあ、素人目で見ると、例えばこの750年を迎える現行のですね、年も迎えてますが、そういったこう、現行にまつわる日本遺産とか、先日来られた、朝鮮通信使の件も非常にストーリー性が、もう対馬とかはもうこれが半分ぐらい占めるぐらいの、比重があるような気もしましたが、まあ、重複するから外してるのか、それはよくわかりませんが、まあ、正木宮さんとか、まあ、辰野島の景観は直接のストーリー性はないかもしれませんが、まあ、国境の島で、あそこだけああいう、こう、場所が、海だけじゃなくて、こう、断崖とかそういう、地形とかそういうことも含めて、なんか、 いいんじゃないかなというような、そういうことでちょっとこう追加したり、今まで取り組んでなか取り組みがちょっと薄かった部分をもう少しどうか進めていくとかいうお考えがもしありましたらお願いします。
塚本企画振興部長、
はい、清水議員の再質問にお答えをいたしたいと思います。清水議員、おっしゃられましたようにさまざまな要因がございます。そしてまた現在、行われております発掘調査などもございます。その中で、まあ、新しい、これまで周知されていない、ものとか、新たな発見などがあった場合は、まあ、追加遺産として認定されることもあろうかと思いますので、今後ともですね、日本遺産の PR 等に、努めてまいりたいと思っておりますので、まあ、よろしくお願いいたしたいと思います。
はい、以上。清水議員、
はい、はい、ありがとうございました。より良い木の島、国境の島に、そして、観光でそのことが活かせるように、これからもさらに取り組みができるものと思ってこの子を終わらせていただきます。昭和の頃は各校区で活発な公民館活動が行われて活気づいていました。今では少子高齢化の波が押し寄せ、これまでの公民館活動がなかなか機能できなくなっている地域が増えていると思います。小学校のまちづくり、小学校区でのまちづくり協議会が地域の子どもたちと親世代の皆さん、そして高齢化を、高齢者の方々を守れる、まあ基地的な役割ができるように、これからも取り組んでいきたいと考えます。保育所や幼稚園、近い将来は小学校など子育て環境の集約化は次から次へとやってくるように思います。今回の質問がこれからのそういった課題に対する、一つのこうきっかけに私もしていきたいし、また市の皆さん方もいろいろ考えられて解決策のより良い方向性をお願いしたいなと考えます。市民の安心安全な、そして子育て計画がより多くの理解が得られるような、まあ、そういう工夫、一人一人に寄り添う対応等がお願いできますことを記念して一般質問を終わります。ありがとうございました。